3月もあと数日となりました。次第に暖かくなってまいりまして、日差しも、少し春めいた日差しとなってまいりました。それでは、私の父、鳥谷新一郎が書きました私の木の先の前回の続きを読んでまいりたいと思います。入学して間もなくの6月に、中国であの天安門事件が起こったのです。留学生たちの間にも当然その反応があり、C 君にも天安門事件の若者たちに同調するような動きでもあったのでしょうか。木の先の警察署長がわざわざ私の方まで C 君とはどういう関係にあるのかと聞きに来たことがあります。それで私は公安警察が動いているようだと注意をしたのです。彼から電話がかかってきたら、どこから電話をしているのかとまず聞き、公衆電話からだったら話をするという、そんな緊張する日々が続きました。もちろん公衆電話もあちこち点々と変えてのことです。ちょうど神戸で日本赤十字社の会議があり、元知事の金井元彦先生に相談しましたら、先生からは、絶対に動いてはいけないと言え、ときつく言われました。それで私は周君を京都の吉田山のお寺に連れ出し、腹を決めることだ。それには仏を信じるしかないとまで言ったのです。すると彼は、仏は麻薬と教わったというので、これでは話にならないなぁと途方に暮れていました。その頃私はもう一人、中国の青年の面倒を見ることになります。甲南大学の教授に高坂薫さんという方がいます。この人と私とは、これまた東村学会で非常に親しくしていました。その高坂先生のゼミナールで東村について研究していたのが、中国からの留学生、丁義君です。それで、それまでに私も丁君とは、当村について話を交わしたことがありました。ところが、テイ君は、甲南大学の大学院を受験したものの、滑ってしまったのです。勉強が続けられないとなると、彼は中国に帰らなければなりません。しかし、天安門事件で帰ったら何が起こるかわからないと心配するのです。どうしたらいいかと、私は相談を受けました。それならば、日本でどこかに、引っかかりをつけねばと思い、私が追手門学院大学に行きなさいと勧め、テイ君は聴講生として入りました。テイ君は追手門学院大学に収まって、まずは一安心でした。今日はここまでにしたいと思います。また次回続きを読ませていただきます。